はい、それではですね、予想問題なんですけれども、2009年版の97ページですね。まず1番、予想問題1の、1番ですね。北海道の面積は日本の都道府県の中で最も最大である。北海道の面積というのが、具体的には8万3000平方キロ、8万3000平方キロメートル。もうダントツですけどね。はい。最大で、その広大な土地には今も大自然が残っており、国立公園や国定公園などの自然公園が豊富にあると。北海道で最も多くの観光客が訪れるのは、道南地方であり、道南地方に位置する国立公園、これは支笏洞爺国立公園のことですね。支笏洞爺国立公園は火山博物館と呼べるほどに多くの火山が見られると。またこの国立公園の名前は、支笏洞爺の名前は、この公園に属している2つの湖、支笏湖、洞爺湖の名称から取られたものである。で、北海道の中部から東部にかけては、朝日岳を主峰とする大規模な火山連峰、これは大雪山ですね、大雪山連峰ですね。大雪山というのは独立峰ではなかったんですね。玄山の名前が大雪山。多くの湖や広大な湿原、また冬になると流氷が流れ着く半島は知床半島。自然や観光地が豊富に見られます。と1、河川部1に関して、北海道の次となりますと、ガクンと狭くなるんですけども、一応2番目というのは、どれかと。これが丸5番の岩手県、1万5000平方キロメートル。1万5000平方キロメートル。北海道が8万3000ですから、本当に大きな差がついてますが。逆に問2番、河川部1、日本の都道府県の面積に関して、今度は逆に、最も小さい都道府県はどれかという。これが3番の香川県。1876平方キロメートル。1876平方キロメートル。確かに。はい。で、その3番の下に7番の大阪府というのがあるんですが、しばらくはこの大阪が最もね、面積が小さかったんですけども、これは1897、大阪府は1897平方キロメートル。埋め立てです。はい。埋め立てのおかげで、少し広くなって、で、香川県を抜いたと。抜いたというか、この辺の争いはね、あんまり注目されないんですけどね。やっぱり埋め立てすることによっては少しこう広くなってしまったんですね。はい。ということで、一応今は香川県が一番、狭い、小さいということになります。はい。問い3番。河川部に、そうですね、国立公園や国定公園ということに関して、北海道にある国立公園と国定公園の合計数、国立公園が6つ、国定公園が5つ、で、11ありますね。で、もういよいよ地理の方も今日最後の授業ということなんですが、復習とか、本番に向けての、記憶の定着ですね。こういったことももちろん考えて、おられると思うんですけども、そういう時にこう練習問題を、求める人は、結構ね、いらっしゃるんですけど、練習問題って、そんなにガイド試験用のものって、ないですよね、そもそもが。で、今やってるのは、一つ予想問題で、あとは過去問、実際に行われた試験の問題。これも練習問題の、として使おうと思えば使えますよね。 あと一人練習問題、これは最初の授業でちょっと言ったと思うんですけど、私はまあ日本歴史についても言ってるんですけど、まあ、芋づる式連想法というのをお勧めしてます。これはどこでもいつでも何もなくても一人でできる、まあ、練習問題で、例えば今やったみたいに北海道といえばと言って自分に問いかけて、で国立公園をザーッとね、もうすぐに口からバッとついて出てくるか、これがなかなか出てこないということはまだ十分に覚えていないと。で国定公園とちょっと難しくなりますけど、まあ、念のためにやってみる、これなかなか出てこない。で国立公園出てきて、じゃあこの支笏洞や国立公園といえばって自分に問いかけて、またその項目がザーッとこう簡単なく出てくるかどうか、まあ、そういうふうなことをやってると結構自分の記憶度というものを自分でチェックすることができるんですね。なんか分かってるようで口をついて出てこない、出てきたけど相当時間がかかったというのはもう一度やっておく必要がある。これを何度もやってると自然にこうなんかこう定着度が高くなって、ガイド試験でどの角度アングルから問われても、これができている人は芋づる式ですから、連なりやすいんですぐ出てくるという効果があるんですよね。はい、本当はもう練習問題なんかなくても自分で、特に自分が気になっているところのやつを一つポーンと出して、でその連想をやっていく、日本史も同じようにやっていけば結構いいですよね、これが。はい、ちょっとこう緩んできた時とか、もう本当にどこでも、もう歩きながらでもできます。ただ事故だけに注意してもらえないとね、あんまりこう熱心にやりすぎてですね、はい、それは危ないんですけど、まあ、安全なところであればどこでもできますのでね、はい、特に電車の車内なんか暇な時なんかに、あんまり声出さない方がいいと思いますけどね、そういう時は。心の中であんまり声出してやるとちょっと変な人いますよとか言ってね、通報されたり、なんか支笏とか洞爺とか言ってますけど、ね、まあ、それは危ないことにならない程度にやってくださいみたいな。はい、まあ、こういうのを見てると、なんかそういうふうなこと、私はもう逆にまた連想してしまうんですよね。北海道といえば、東北といえば、いくらでも切り口ありますから、まあ一遍試しにやってみてください。はい、さあ、今度はその、まあ、国営公園の数の次、問4番、河川部3。この河川部3番の火山のうち、何々富士という別名、もうこれはね、もう本命中の本命ですけども、はい、羊蹄山が映像富士でした。で、手っ取り早くこの富士を見るときは、はい、この項目別地図帳の、一番最後、13ページに、各地の富士がありますから、ただ、ライフ試験にこう何度も出るものというのは、4番の蝦夷富士と21番の薩摩富士、これがもうダントツなんですね。で、人気ランキングでも、やはり薩摩富士が1位で、蝦夷富士が3位、で1番のリシール富士が2位と、まあ、先ほども言ったばかりなんですけども、はい、ただ、この他にもね、渡島富士、津軽富士、南部富士、出羽富士、会津富士、20番の豊後富士などですね、できたらちょっとやってみた方がいいかなというものもありますしね。はい。それから、これ言ったともう一回確認しておきますけど、19番のですね、伊予富士っていうのは、これ伊予富士しかないんですよね。はい、普通の何々山っていうのはなくて、もういきなり伊予富士なんですよ。はい。だからこれはもう各地の富士というか、本名が伊予富士という名前になってしまってます。はい。だから他のものと違いまして、丸い括弧のね、注釈がついてないんで、ということで、もう一度確認しておきますね。はい。ということで、富士が気になったら、このページを見てもらったら、すぐ一目でね、分かるよう、そしてどこにあるのかも全部分かるようになってますのでね。はい。さあ、それでは戻りまして、97ページの、今度は一番下の問い5番です。河川部4に相当する湖の種類は、まあ、支笏湖と洞爺湖ですから、まあ、カルデラ湖ということになります。まあ、日本にはカルデラ湖はね、まあ、結構たくさんありますから、まあ、十和田湖もそうですしね、先ほど出てきました池田湖というのもそうですし、はい、まあ、カルデラ湖は結構いろいろありますよね。ということで、あと、まあ、構造湖としては、丸三番の構造湖は、ね、琵琶湖。これがもうその典型的な例であると。あと、猪苗代湖という、これもそうでしたね。はい、比較的大きな湖が多い。さあ、それでは今度は98ページの問い6番。河川部5はこれ大雪山のことなんですね。で、大雪山と分かれば、その山麓に見られる有名な観光地もすぐ分かるようになっています。 もちろん総運教3番ですね。はい、この総運教は、まあ、試験には非常によく、まあ、出てますのでね、重要項目ということが言えます。それから問い7番、これも同じく大雪山の山麓を流れる河川の流域面積、石狩川ですねの流域面積は日本で何番目に大きいかということで、これが第2位じゃなくて、あ、そうですね、第2位ですね、丸2番の第2位が正解と。で、第1位が利根川、ね、第1位は利根川でしたね、流域面積が1位と。第3位が信濃川、第3位が信濃川ですね。で、第4位が北上川、うん、これもちょっと見るからにね、大きな川なんですが、はい、ということで利根川、石狩川、信濃川、北上川。でもう一度確認します。流域面積とは、降った雨がその川に流れる地域の面積でしたね、はい、降った雨がその川に流れる地域の、まあ、合計面積と、まあ、こういう、まあ、説明になるんですけども、うん、この流域面積が大きくなるための条件としては、その川自体がまず長い、その川自体がある程度長いものであると、同時に支流ですね、支流が多い、あるいはその支流がとても大きな川である、こういう場合に、まあ、この流域面積が大きくなるということですね、はい、では今度は問い8番、河川ブロックの半島はどれか、まあ、流氷が流れ着くということで、知床半島ですね、この中では。はい、でその国立公園ということでいきますと、知床半島、流氷の流れ着く 国立公園は知床半島と。ただ、ね、これも温暖化の影響を受けて流氷が少し少なくなってきているということが、まあ、少し、まあ、心配されているんですけどね、あまりにも少なくなると危機遺産になる可能性もあるというふうには言われているんですけどね、はい、では今度は大きな2番、下の文章を読んで以下の質問に答えなさい。今度は東北地方から中部地方にかけての自然公園、特に東北地方の南部から中部地方にかけての国立公園を見てみると、東北地方の太平洋側の沿岸地域を除いては、東北地方の太平洋側の沿岸地域を除いては山岳を中心とするものが多いことに気づく。山系が多いということですね、うん、海岸線はあまりないと。でまず、その山関係でいきますと、出羽三山などを含んでいる国立公園、これちょっとすみません、河川がですねちょっと長く引きすぎてまして、出羽三山で止めないとちょっと分かりにくくなってしまいますね、はい、出羽三山について後で問題が出てくる問い2番なんですけどね、はい、ですから一応河川は、出羽三山で一応止めていただいて、で、まあ、それを含んでいる国立公園が、まあ、磐梯朝日国立公園という、まあ、国立公園で、そして、あとは世界文化遺産を含む国立公園、パッと出てきますね、日光、はい、日光国立公園が続き、さらに南進すると高原と温泉を含んでいる国立公園や、日本最高峰の山を中心とする国立公園などがある。一方国定公園について見てみると、山岳、高原、河川、島、半島、湖と、それから山岳だけでなく、バラエティに富む項目が含まれており、なおかつバランスよく配置されていることがわかる。この地方には潮流が多く見られ、幹線流路延長、幹線流路延長が日本で最長の川がある。この幹線というのは本線、本という字に川と書いて本線とも言います。もっと平たく言えば主流、主な流れでもいいですね、はい、ですから幹線または本線、まあ、あんまりこう日常語じゃないので分かりにくいですけど、はい、この主流、本線、幹線、流路延長というのはその川の 長さのことですね。川の長さのことを流路延長と言います、はい、一応専門用語なんですけど、かつて試験に出たことがあるので一応知っておいてもいいかなということで、ちょっとわざとこれを出しておきました。 それが最長はもちろん信濃川で、また日本三急流の一つに数えられる川、最上川ですね、ここでは。はい、この地域的には最上川、そして流域面積が日本最大である利根川などバラエティにも富んでいると。と1番、河川部1にある自然公園、これは陸中海岸国立公園ですよね。はい、で公園の位置関係などを手っ取り早く見たいときには、この項目別地図帳の2ページを開けておけば、はい、まあ、やや大雑把なところも一部ありますが、基本的に一目で、ね、今こうやって文章で読んでると、なんかね、ちょっと面倒な感じはするんですが、まあ、ビジュアル的に見てしまえば、まあ、覚えやすいし、わかりやすいし、みたいな。今はもちろんこの地図上の8番の話を今しているということですね。はい。だから何かにつけて時々こういうのを見ておきますとね、はい、こう、そういうビジュアル的に覚えておくというのは非常にいいと思いますのでね。はい。はい、ということで、まあ、この戻りまして、まあ、この部分は、そうですね、陸中海岸ということがわかりました。で、まあ、そこで特徴的な地形はどれかということで、1番から6番のうち、番号の若い順番に2つ選びなさいということで、2つあるということですよね。で、この、陸中海岸国立公園、陸中海岸のこの特徴の一つは、まあ、北半分と南半分が地形が違うということですよね。はい、で、北半分は、いわゆる海食街と言われる、まあ、断崖絶壁の風景が続きます。そして南半分はギザギザの海岸線、つまりリアス式海岸が広がっています。ということで3番の海食街、一般的な言い方すると、まあ、断崖絶壁ですね、はい、専門的に言うと海食街となります。そして丸5番のリアス式海岸でしたね。もともとはスペインの地形で、そのスペイン語のリアスを取ってリアス式海岸でした。まあ、地理では最もよく出題されている項目です。リアス式海岸です。まあ、逆に出ていただくと、こちらとしてはサービス問題と思ってありがたく思うんですけどね。はい。これも絶対落とせないんですよね。ちょっと問題、回答ではないんですけど、4番のエスチュアリーっていうのがあります。これは何でしょう。まあ、日本には多分ないと思うんですけどね。日本語で言うとね、三角湖、三角は普通に漢数字の三に角、角ですね、三角。で、湖というのは江戸の絵、三水辺の絵、はい、三角湖という専門語ですね、専門的な名前がついています。だけど普通は試験に出るときは大体エスチュアリーで出ますね。いや、試験に出ると言いましたけど、ほとんどから間違いの選択肢です、はい、正解になることはまずないです。はい、間違いの選択肢として何度か出てますね、はい、でこの三角湖というのは三角洲って分かりますよね。川が海に流れ出るときにこう流れが弱くなって運ばれてきた土砂がだんだんこう溜まっていくんですけども、やっぱりこう三角形状にできるので三角洲と言います。洲というのは土砂などが溜まってできた島のことなんですね。そんなに高いものじゃないです、はい、このよく中洲とか言いますよね。だからこの洲というのは基本的に島というか、まあ陸というか、まあその土砂が溜まってできた新しくできた土地のことを巣というんですね。はい、だからそういうことで、三角巣に、まあ、浸水、水が流れ込む、あるいはそこが陥没して、ね、まあ、海の状態になるとか、まあ、そういうことで、三角巣の浸水、これがエスチュアリーというものです。例えば皆さんよくご存知のセーヌ川、フランス、日本じゃないですよ、ね、このセーヌ川の河口がこのエスチュアリーになってます。ガイド試験には出ないですよね、だから多分。ただ間違いの選択肢としてはね、結構これ重宝されてるんですよ、はい、まあリアス式分かりますから、あまりエスチュアリーがあってもなくても関係ないかなと思うんですけど、まあ、一応念のためにですね、はい。さあ今度は問い2番、河川部の2は出羽三山のことですので、その出羽三山に含まれる山はどれかというと、以前も言いましたけど、出羽三山の中で多分試験に出る出やすいのが月山でしょうと。とりあえずね、はい、一番、まあ、標高も高くて まあ、有名、知名度も高いし、夏山スキーですよね。4月、5月ぐらい、4月、5月ぐらいからもオープンするという、夏山専門 の、 スキー場ということでも知られてますよね。はい。ということで、月山。そして、その所在する県は、山形県と。この朝日岳も、飯豊山も、吾妻山、吾妻山もですね、全部磐梯朝日。つまり、1から4まで全て磐梯朝日国立公園です。ただ試験に出るか出ないかという話になりますと、やや地味な感じになってしまうんですね、この3つは。はい。ですからどうしてもこの出羽三山に、注目されるという傾向が強いです、該当試験では。はい。まあ、観光地としてもね、出羽三山の方が観光地としては一般的だということですよね。はい。まあ、羽黒山というのは観光客が一番よく来る、出羽三山の中でも羽黒山ですよね。はい。まあ、石段の多いところで知られてますけれどもね。はい。さあ、今度は99ページ、河川部3番に関して、東北地方にあるもう一つの世界遺産、日光は確かにそうだ。しかし、もう一つ、東北地方には、ね、白神山地というのがあります。はい。ということで、白神山地はどことどこにまたがっているかということなので、これが3番、青森県と秋田県、青森県と秋田県ですね。あの十和田湖というのも同じく青森県と秋田県にまたがっているですね。はい。まあ、どこが境目とか言ってよく揉めたりするんですよね、この湖の場合はですね。はい。まあ、そういったこともあるんですけども、はい、白神山地と、そして十和田湖は青森県と秋田県。問4番、河川部4に関して次の項目が属している国定公園はどれかと。1から6からそれぞれ1つずつ選びなさい。まず1、2、3、括弧1、括弧2、括弧3ということで、外も恐山、鳴子峡、岩木山、七尾湾、霞ヶ浦と並んでまして、あと5群の方が1から6までまたあります。ですからこれぴったり全て収まりますね、余るものはありませんので、こういうタイプはやりやすいですよね。はい。あのやっていくうちにだんだん消去法で少なくなっていきますから、はい、数がぴったり合ってるのでやりやすいと思います。で、外もはですね、丸3番の若狭湾国定公園でしたね。から恐山、こちらが下北半島、2番の下北半島国定公園。それから鳴子峡、これは2009年の方に出たばかりなんですけども、鳴子峡は宮城県なんですけども、はい、栗駒国定公園。はい。項目別地図帳の3ページをちょっと上げてみましょうね。項目別地図帳の、3ページですね。はい。栗駒とか言われてもどうかなということで、一応地図上の11番になります。はい。で、文字で書いてある方はもちろん栗駒と書いてあります。で、これはガイド試験に出た時にも書いてあったんですけど、出羽山、奥羽山脈ですね、奥羽山脈の一部地域ということで、はい、山脈がちょうどこうありますんでね。はい。で、その中の、鳴子峡という、峡谷ですけどもね。はい。それから隣のこの地図帳の4ページですね、同じ地図帳の4ページを開けていただきますと、項目別地図帳4ページの主な山岳の、地図帳の100本で9番、これ後でちょっと付け加えたもんですから、番号がすごく大きくなってしまいましたけども、それが109番ですね。はい。ちょっと後で、付け足したということになります。この辺は、104番あたりから多分最初は宮の浦岳で終わっていたんですけども、これも入れておきましょうということで、104番の雲仙岳、105番の寒風山、106番の生駒山、107番高野山、108番の比叡山、そしてこの栗駒山などがちょっとね、後で追加していて、追加した山ということになります。ということで、この位置関係、奥羽山脈中、 312まああって109番、はい、こちらが栗駒山ということになります。で、鳴子峡はもう完全に宮城県に、まあ、入るわけですね。でこの山自体は宮城と秋田、はい、ものすごい分かりにくいですけど、この109番は宮城と秋田とそして岩手、この3つの県にまたがるというか、この山があるから、まあ、そこで、まあ、県ね、まあ、教会を設けたということになるんですよね、本当はね、うん、で結果的にこの山が三県にまたがることになったわけですよ。最初は勝手にそれを目印にして区域を分けただけなんですけどね、はい、一応それがまたがるということになります、はい、まあ、これ少しこうややこしいところなのでね、はい、もう一度確認しておこうと思いました。はい、それでは今度は戻りまして99ページの予想問題問4、括弧4番、いわき山ですね、はい。こちらは津軽国定公園でしたね。はい、まあ、このいわき山のふもとというのはリンゴですね。リンゴの産地として知られております。はい、いわき山ですね。はい、で、まあ、この津軽国定公園ですから、まあ、津軽富士の別名を持っているということですね。はい、七尾湾といえば能登半島ですね、はい、1番の能登半島 国定公園です。で能登半島のポイントはいわゆるこの半島の西側と東側でやはり様子がだいぶ違うんでしたね。やっぱりこの対馬海流がこうぶつかるこの西側は荒々しい岩石海岸などになりやすい。でそしてこの東側の方はですね、ちょっとその対馬海流を直接流れてくるということがないので非常に穏やかな姿を見せているというのがこの能登半島の特徴ですよね。その典型的なものがこの七尾湾という非常に静かな海です。はい、非常に静かですね、うん、そういった特徴があるということもついでに思い出してもらうといいと思いますね。そして括弧6番の霞ヶ浦、はい、こちらは4番の水郷つくば国定公園でした。それでは今度は問い5番、河川部5の最上川ですね。これが流れる平野はもちろん3番の、庄内平野ということになります。で庄内平野には酒田市がありまして、まあ、そこがこの河口になっているということですね。で、まあ、話題性としてはアカデミー賞を取った送り人という映画の主人公の役柄の主人公の出身地が酒田市であったと、まあ、いうことであります。はい、それでは今度は17番、2009年度の予想問題その2ということになります。下の各文章が説明している祭りや行事の名前とそれが行われる都道府県名を5分の1から10から選びなさいということで、括弧1番、毎年2月15日に行われる400年以上の歴史がある民族行事で、はい、これはもう雪の作った部屋、もうこれだけでも分かると思います。材料試験の中にもですね、もう長々といろいろ書いてあるんですけど、ここだけで十分じゃないかという問題が結構多いんですね。そのんだけ長々説明しなくていい。まあでも実際そういう問題出ますから、それ慣れておいて、あ、雪で作った部屋といえば鎌倉、はい、丸五、そして、場所は秋田県ということになります。中で子どもたちが餅を焼いたり山酒を飲んだりして楽しむものです。それから2番、毎年春と、すいません、これ秋ですね、58ページの本文はちゃんと秋になってたんですけど、なぜかここはちょっと夏になってしまいましたけども、もちろん春と秋に行われるということで、もうこれだけで大体想像つくんですけど、高山祭り、丸2番の高山祭りですね。ちょっとテキストには書いてなかったことが書いてあります。からくり人形が動く豪華な屋台、からくり人形がね、結構特徴的でしてね、これは祇園祭にはないものですね。からくり祭、からくり人形というのがこう、まあ、動くというですね、まあ、非常にユニークな屋台が出るわけですね。で、この祭りは記念切手にもなっており、全国的に有名です。無形民俗文化財にも指定されています。高山祭の岐阜県。から、括弧3番。うん、これもそうですね、大小さまざまな人物や物、建造物などを表現した雪像だけでも多分、ああ、札幌の雪祭り、北海道。括弧4番、踊るアホーディ、見るアホーディ、もうこれでもうすぐ分かると思いますけども、まあ、阿波踊り、丸1番ですね。はい、そして徳島県ということになります。あまりにも有名な、まあ、ものですから、はい、踊るアホーディ、見るアホーディ、同じアホーなら踊らにゃそんそんということで、はい、にわかれんと言いましてね、見てる 観客の方がですね、参加することもできる、そういうシステムもできています。にわか連というですね、誰でも参加どうぞみたいな。各国は毎年5月初旬の、これは本文に多分テキストになかったものだと思いますが、毎年5月初旬の3日間に開催される祭り、動員数が200万人を超える日本最大級の祭りで、この祭りの名前はオランダ語で日曜日、英語ではサンデーなんですけども、オランダ語ではゾンターク、ゾンタークと言いますね。このゾンタークがなまってゾンタークになったと言われています。はい。まあ日曜といえばお祭りという感じ、まあそういう雰囲気で、ゾンタークが博多ドンタクとなった。これ丸三番。そして場所は福岡県となります。はい、100ページ。今もちょっと全部言ってしまう。ちょっとページがね、またがるもんですから。阿波踊り、高山祭り、博多どんたく、札幌雪祭り、鎌倉という5分が出てましてね、あとは県がずっと出てました。はい、それで大きな2番、下記の文章が説明している史跡や伝統的建造物をということで、ここも一部テキストに書いてなかったことなども出てきますのでね、書いてあるね、重複するものもあります。括弧1番、湾に沿って連続的に立ち並んでいる2階建ての建造物は全国で類を見ないほど珍しいもの、現在も235棟が保存されており、国定公園にもして、丹後、天の橋立、大江山国定公園、はい、国定公園をパッと確認するんですと、さっきのね、項目別通帳の3ページを見ておけば、まあ、すぐに分かるようになっています。56箇所の国定公園、はい、そのうちの丹後、天の橋立、大江山で、これが遊覧船を利用すれば海からその景観を楽しむことができるということで、5群の9番稲の船屋京都府、はい、稲の船屋を選びます。丸9番です。で、そうですね、これが今度は括弧2番の方へ行きまして、渚、まあ、正式に言うと渚町南木曽と書きまして渚と、渚町にある旧中山道42番目の宿場で、旅籠形式の町屋が今も保存され観光名所となっています。そうですね、妻子、馬込妻子というのは、まあ、ちょっと大体こうセットでよくあるんですけども、はい、どちらも、まあ、特に女性の方に人気のある観光地として、まあ、有名ですね。はい、国の重要伝統的建造物群保存地区に日本で初めて、まあ、選定されたところで、今も何軒かの旅館に宿泊でき、歴史的雰囲気を味わうことができます。で、3番の妻子、場所は長野県ですね。括弧3番、幕末に奉行所として完成したが、明治初年に戊辰戦争の最後の戦場となった。日本初の西洋城郭としても知られている。上から見ると星型五角形になっているんですね。今は公園として観光地の一つが、8番、五稜郭。はい、これももうほとんど日本史の、ね、範囲と言ってもいいぐらいなんですけど、一応観光地にもなってますので、まあ、押さえておきましょうかと。どちらかというと日本史ですけどね。はい、で、括弧4番、城下町として発達し、今も古い武家屋敷や商家が残っている。一の国の小京都といえば角館。はい、もちろん桜の名所としても知られていますよね。はい、丸2番の角館、秋田県。括弧5番、現存する国宝4条、日本史だったと思うんですけど、1回試験に出たことがありますけどね、4つの城を全部書けというのがですね、はい、築城は戦国時代でありまして、まあ、他の3つと比べるとちょっと戦国時代ですからね、まあ、時代が少し、まあ、古いということになります。漆喰、漆喰というのは石灰に粘土などを練り合わせたものですね。石灰、石の灰に粘土などを練り合わせたものが漆喰。この漆喰の白と漆の黒がコントラストをなしているのが特徴的で、カラス城、まあ、黒いイメージがあるんで、カラス城の別名を持っています。で、城の近くには重要文化財に指定されている海中学校というのがあります。こちらは校舎が明治9年に建設されて、昭和38年まで使われていたんですけども、まあ、日本で最も古い小学校ということですよね。まあ、一応文化財としてまだ保存されているということになります。はい、城は松本城、そして長野県ですね。はい、では今度大きな3番で、下記の文章が説明して、天然記念物の鳥ということになります。 こちらはですね、まあ、鳥シリーズはなんですけども、まあ、過去1番の方がですね、まあ、ズバリ決定的なのは、まあ、新潟県の県の鳥ということと、2行目の左の佐渡島ですね、はい、もうこれだけで分かってしまいますね。新潟県の県の鳥である、そして佐渡島の保護センターというのこちらで人工飼育されていると、まあ、これが放鳥といいまして、人工飼育してそれを今度は放す、で今度はその野生で繁殖してもらってどんどん増えていくと、まあ、これを狙っているんですね、はい、それで同じような境遇にあるのが、はい、101ページの括弧3番、兵庫県の県の鳥であり特別天然記念物、書いてあることはほとんど一緒です。ただ違うのは兵庫県、そして2行目の現在は豊岡市、兵庫県豊岡市といえばコウノトリ、あとは一緒ですよね、はい、特に人工飼育、放鳥というキーワードは全く同じ文章になっていますね。これもやはり放鳥をしてですね、そしてもう数は少ないけどすでに野生のものがまあ存在しているということになります。コウノトリとトキはほぼ同じような記述になるので、決定打は新潟県佐渡島、兵庫県豊岡市、これが決め手となります。そうでないと同じような説明になってしまうからですね、はい、戻りまして100ページ括弧2番、沖縄島の北部の密林、これヤンバルというんでしたね、はい、この北部の密林のことをヤンバル、山の原、ね、山原と書いてヤンバルという、といえばヤンバルクイナ、はい、丸10番のヤンバルクイナ、ね、まあ、飛べないとか、ね、鮮やかな赤色のくちばしと足が特徴である、はい、101ページ括弧4番、富山県などの県の鳥で特別天然記念物および国内希少野生動物植物に指定されて、北アルプスなどの高山、ここですかね、特に富山県、特に立山ですね、ここに割と見られる害鳥丸2番、これ羽の色が変わりましてね、夏は褐色、冬は純白になるというね、はい、まあ、周りの環境の色に合わせて色が変わるという、まあ、保護色というやつですかね、はい、それから括弧5番、東京都の無人島である、はい、鳥島というのがあります。こちらに生息するのはアホウドリでしたね、はい、もう鳥島といえばアホウドリ、はい、特別天然記念物、まあ、一旦絶滅宣言が出たんですけども、ちょっと復活しましてね、はい、もうその宣言は今取り消されていますということです。そうですね、はい、それから今度は大きな18番2009年度予想問題のその3ですね、はい、以下の文章を読んで問いに答えようと、名峰、はい、豊後富士、もう どうですか、今日何回も出てきましたよね、豊後富士といえば湯布岳、湯布院温泉、はい、山里にあり歓楽街や大型のホテルがない、この辺は今日やったところですから、まだ記憶に新しいところですよね、まあ、フレッシュですね、はい、湯布院温泉、大分県、それから括弧2番、この温泉地には共同浴場が周辺に設けられ、はい、外湯中心の温泉地、はい、これがまず一つヒントですね。外湯中心といえば城崎かな、柳並木のある町並みといえばもう決定的に、はい、城崎ですね、はい、丸2番の城崎温泉、まあ、ついでに志賀直哉さんの小説城崎にいて、文庫本にしてたったの8ページ、ね、文庫本にしてたったの8ページの超短編なんですけど、小説というかまあ、日記風にまあ書いてある、淡々とこう書いてあるんですけども、非常にこう名文と言われてますね。プロの小説家がまあ褒めたたえるこの名文だと言われているそうですね、はい、まあ、その志賀直哉が、ね、いたそこに泊まったという三木屋という旅館が今、まあ、ありましてね、はい、非常に古い今感じになってしまいますけどね、はい、有名な温泉は西村屋というまた温泉も有名な温泉もあるんですけど、志賀直哉は三木屋というところがありました、はい、で今度は括弧3番で、江戸時代に儒学者の、そうですね、この林羅山という人が三名泉というものを、まあ、言ったらしいんですね。そうするとこの草津温泉と有馬温泉と、そしてもう一つが下呂温泉、はい、これを彼は三名泉にしたわけです。古くからの湯治場で白鷺の湯などの共同浴場が2つ、河原にはですね無料で入れる混浴の、まあ、こんなところに入るのは勇気があると思うんですけどね、一応混浴の露天風呂があるらしいんですけど、すごいですよね、丸見えですから、はい、ちょうど近くに橋がかかってまして、その橋の上がいい眺めなんですよ。でそれを視線を気にせずに入れる人はどうぞということになります、はい。 それから、各山が日本一の肺ラジウム含有量を含む、世界有数の放射能ですよね。はい。まあ、これも、やりましたけども、少量の放射能はですね、かえってその人間のもともと持っているその自然治癒力を高めるということで、かえって健康にいいんだという、まあ、そういうまあ考えがありましてね。はい。まあ、そんなラジウム、まあ、いわゆる放射能汚染で、ね、まあ、知られるのが、はい、三朝温泉、3つの朝と書きまして、三朝温泉丸八番、鳥取県です。はい。それから、過去5番が近くに江戸時代に松尾芭蕉が絶賛したという黒谷橋、はい、これも本部でやりました、鶴仙渓というですね、美しい、まあ、渓谷があるところで、まあそうですね、これ山中温泉丸四番です。あと本部に書いてなかったのが、緑の里山に囲まれ美しい渓流に沿って風情のある旅館が立ち並ぶというのは、これはまあここだけにしか書いてないんですけど、まあそんなに重要なものではないですけどね。やっぱり決定的なのは松尾芭蕉絶賛、黒谷橋、鶴仙渓、この3つがキーワードになります。はい。それでは今度は102ページ、これは地図問題にもなってまして、どこにありますかっていうんですよね。はい。で、これ1番はこれ北海道なので、登別、登別のあるのはこの数字が書いてあるところではないですけどね。はい。蝦夷富士のどのあたりにあるか大丈夫ですか。登別。はい。そして、丸2番は草津温泉、これも問題にはなってないですね。から丸3番が山中、はい、石川県ですね。そして、丸4番が下呂、岐阜県ですね。はい。それから丸5番が城崎、兵庫県。この辺は大体位置関係ほぼですね。はい。それから、三朝温泉丸7番。はい。これも大体この辺り。それから、6番、8番は、問題になってないんですけども、6番が白浜。それから、8番が道後温泉。9番がこれ問題になっていました、湯布院ですね。はい。大分県ということになります。はい。それでは写真問題、103ページ。まあ、公開模擬試験に出たものもまあありますし、出てないものもまああります。はい。で、まず括弧一番の写真ですけれども、これが至仏山がちょうど奥に正面に見えてましてね。その前にこの木道、木で作った道、木道があるということで、これはもう尾瀬ヶ原でしょうと。問位置、写真位置はどこか、その主な所在地、この散らばってますのでね、はい、散らばってるという言い方変ですけど、またがってますので、その主な、まあ、所在地はどこかという問題になってます。で、尾瀬ヶ原で群馬県、尾瀬ヶ原で、まあ、群馬県、まあ、一応尾瀬ヶ原には全く関係のない県をね、静岡、岐阜、栃木と、まあ、挙げてありますので、まあ大丈夫だったと思いますけれども、はい。で、2番の関ヶ原は岐阜県、3番の三方原というのは静岡県、はい、千条ヶ原が栃木県ということになりますね。はい。で、今度は問2番の写真の2はどこかということで、これが東大寺の大仏殿にちょっと似てるんですけど、やっぱりよく見ると違うんですよね。まあ、そういったポイントです。はい。まあ、去年でしたかね、東大寺の大仏殿に出たんですけども、はい、こちらは善光寺という、はい、長野県にありますね。はい、善光寺です。まあまあ結構ね、もう観光地としては非常に重要な、まあ、ポイント、必ずこの辺の、まあ、コースに入ってますからね。はい。一応宗派がないというかね、無宗派 の、まあ、お寺に今なっております。はい。さあ、そしておなじみのこれは兼六園の琴寺灯籠が、まあ、過去3番ですね。このアングルで出るか、あるいはまた雪釣り、まあ後で出てきますけども、雪釣りで出るか、もしくは両方入った絵が出るか、三通りの出し方が考えられますよね。はい。一番有名なのはこの琴寺灯籠だけがこう映っている、霞ヶ池と琴寺灯籠、あともうちょっとこう広げますとね、この左奥のところにその雪釣り、まあもちろん季節的なものがあるんですけどね、雪釣りをしていない時期もありますから、はい。ということで、まずとりあえずはこういう琴寺灯籠だけの、まあ、景色で、兼六園、はい、石川県ですね。はい。で、括弧4番、これがマブと呼ばれている、まあ、坑道ですね。で、こちらはちょっとページ、104ページになりますけども、写真4は、最近世界的に有名になった遺跡であるが、何という鉱山の遺跡か、またその所在地はどこか。2007年の7月に、世界文化遺産 世界文化遺産に登録されました。2008年とか2009年はまだ登録がないので、さあこの次の世界文化遺産が誕生するかどうかという平泉がもう一度、まあ、再挑戦するということになってますのでね、はい、それがうまくいけばもう一つ世界遺産が増えることになりますが、さあどうでしょうかというところですね、はい。でこの石見銀山なんですけども、はい、4番石見ですね、はい、これ銀山で、日立丸一番、これは銅山、足尾も銅山、佐渡金山、銅金銀、なんかメタルの話をしているような感じになりますけどね、銅が2つに金1つ銀1つというような感じになります、うん、オリンピックみたいになってきましたが、はい。で場所は島根県、問5番八島、これも写真の5番なんですけどね、これももうすでにやりましたけども、本当にこれがあの寄せ棟ですね、寄せ棟作りを横から見ると、はい、まあ、こんな感じなのかな、ね、まあ典型的な屋根の形とも言えますけどね、日本では、はい、ということでこれはどの自然公園に指定されているかという問題なので、瀬戸内海国立公園で、都道府県は香川県ということですね、はい。問6、写真6番というのはもうこれもおなじみですけども、はい、樹氷とスキー場ということで、山形県側になります、はい、宮城県ではなく山形県側になります、この写真はですね、はい、ということで、まあ、このところは写真6は蔵王山という山なんですけども、その蔵王国定公園に属する名所はどれか、またその名所は都道府県どの都道府県かということで、まず丸1番立石寺、山寺とも言うんですよね、はい、まあ、この写真6は本当にこの山寺という、この写真は全然出てないんですけども、まあ、同じ国定公園に属するものはこの立石寺ですね、はい、それから山形県とということです、はい、これでもう、はい、ちょっとこうお昼一番の休憩にこれから入るということでございます。じゃあまた10分間の休憩の後ですね、あの次の問題、2番からまた進んでいきます、はい。